ファミレス映画館を機の皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
今日は、ザ・プレデター、
ザ・プレデター
というプレデターシリーズの最新作で、シリーズで何本目になるの？
4作目。エイリアン VS プレデターを抜かせば4作目でした。
エイリアン VS プレデターって2本だよね。
はい。
じゃあ、まあ、関連作品としては7本目かな。
それぐらいですね。
でも、シリーズ仕切り直しみたいな感じなんだよね。
せっかくに言うと、一回プレデターで仕切り直そうとしたんですよ。大きい理由として、プレデターズはもう、それまでワンツーはジョエル・シルバーが制作してたんですけれど、ロバート・ロドリゲスを制作に回して、ジョエル・シルバーを入らないようにして、20世紀フォックスが2010年に仕切り直しってやったんですけれど、これがちょっと失敗しちゃったんですよね。
あんま面白くなかったよね。
で、そしたらまたジョエル・シルバーも制作に回って今回のシリーズができたっていう。
ジョエル・シルバーが復帰したんだ、
そのプレデターに関しては。
おー、はい、というわけで、最新作の今週公開のザ・プレデター。
はい。
さて、我々は一体どんなサイゼリアデザートを注文するでしょう。
はい。
というわけでね、そうだな、あんまね、粗末な評価ができないぐらい面白かったけど、そんなに食べたいのがないしょうがない。前回なんだっけ。
前回チョコレートケーキでしたね、2人と
も。何見たっけ。
ザ・メグ。
あ、そうか、それよりは絶対上にしないといけないからな。まずいな。
安いの2個で値段超えてもいいですかね。
安いの2個で値段超えてもいいんじゃないですか。
じゃあそうします。さっぱりとこってりを2つで。
なるほどなるほど、それもいいね。でもそうすると最高評価をぶち抜いてしまう。
まあその際は俺最高。
トリュフアイスクリームお願いします。
トリュフアイスクリームが1つ。
あ、ドリンクバーボン。
ドリンクバーが1つ。
スチリアレモンのソルベとヘーゼルナッツの、ヘーゼルナッツをください。
スチリアレモンのソルベが1つ、ヘーゼルナッツが1つ。
はい、それとドリンクバーで、
ドリンクバーが1つ。以上でよろしいですか。
お願いします。
はい、かしこまりました。
というわけでね、
400円ぐらいで俺は
全然食べたくない。
トリュフアイスクリームでもいいかなと思ったんですけれど、トリュフ行くんだったらもう40円出して。
本当はコーヒーゼリーが食べたかったんだけど、これだと前回と変わらないから。
前回と差をつけようと思って、ちょっと最高は俺多分今の段階ではイタリアンプリン2個食ったら多分最高かなっていう。
そうだね。そういうわけでね、ザ・プレデターズについてこれから話していきましょう。
そうですね。
プレデターを、はい、主人公が軍人でスナイパーなんだよね。
そうですね。はい、
もう退役してんのかな。なんか勝手なあれ作戦なんだっけ。
もっとっていう話もちょっと出てた気が
するよね。インディーズのなんか
殺し屋的な感じで、
そうそう的なことをしてたら、山でね、なんか仲間と通信しながら、
人質の奪還みたいな感じ、
人質が殺されたら俺の勝ちだぜみたいな賭けをしてるんだよね。何ドルいただきだみたいな。そしたら UFO が飛んできて、もうプレデターにすげえ殺されちゃう。
今回すごいなと思ったのがあれですね、最初のプレデターの行動が、仲間殺して吊るし上げになってっていう
の、主人公の仲間を殺しちゃう、
プレデターズでもあったんですけれど、あそこまで鮮明になんか吊るすシーンって、プレデター2以降はあんまなかったなと思って、これだプレデターっていう感じで思ってたら、その遺体が半分になって内臓がボタボタ落ちるので、
あれもそうだね、びっくりしたね。
今回のプレデターズはここまでやるよっていうのもそこで見せられてるのが、
そう。で、そしたらなんか UFO じゃなくてプレデターを見たってことで軍に逮捕されちゃうんだよね。
その前にあれ落ちてきた UFO からプレデターの武器を盗んじゃうんですよ。
そうだそうだ、
あの仮面とブレスレットと透明になる機械みたいなの
を、あの腕輪からポコって出てくる、
それを盗んで、あの自分の 家宛に、自分の軍の宛てに送ったんですけれど、軍はなんか書箱がもう切れてて、あの家に送ってしまうっていう、
そう、なんか 気まずい関係になってる奥さんと自閉症の子供、奥さんは奥さんでなんか油絵かなんか描いてて結構痛い、
しかも
きつい、褒めないといけない感じ、
しかもヌード的なやつを集中して的に描いてるんで、あとでそれがバカにされるっていうのとか、
あんな作品をね、あんなそやな軍人みたいな連中にからかわれるなんて耐えられないよね。
しかもよりにもよって脱いでるっていうのが本当にもう最悪な
気ねえ。
であれですよね、透明になる機械を飲むんですよね、酒で。
ああそうだっけ、ね、飲んでどうなるんだって。
あのこれは使えると思って、なんか捕まっても自分が消えることができるものであれば、あれあの最悪飲んで出した時に、あの決してそこから逃げるっていう方法のために飲んだんじゃないですか。
うん、だからさ、飲んだけど飲んだら常に透明になるのかなって思った。そういうわけでも
ボタン押して数秒間みたいな。
自在に透明になったり出たりできるのかと思ったら、特にそれが何も活用されなかったもんね。
あ、まあラストちょっと使ったぐらいで。うん、
飲むことは関係なかったじゃん。
そうですね、まあ、奪われたくなかったっていうのと、すぐに使いたかったっていうので、一応あの
飲んだらうんちに出すまで使えないよ。
そうですね、またあんなもん出すの相当きつそうですけど
ね。
で軍で調査を受けてると、もうその軍の中、あの別の軍の基地みたいなところで捕まったプレデターを調べていて、それを調べている、調べるために連れてこら来たあの 女博士みたいなのが初めてプレデターに会ってっていうところからストーリーは進んでいくんです
よ。そうだね。で主人公がさ、護送車で連れられていくんだけど、分けありの兵隊ばっかで、まあ、最終的にそいつらが仲間になってすごい助けてくれるんだけど、そんなに親身になるほどの関係なんもないのに、あいつらすげえお人よしだなって思って、ま
あ、あのまま変に施設に行くよりはいいと思ったんじゃないですかね。
うん、なんかね、プレデターがすごいあの目を覚まして、研究室の中で大暴れするんだよね。
俺初めてあのプレデターの口のイガイガを、うん、で噛まれるっていうシーンが今までなかったのプレデターと思って、
あの牙で
初めてあの牙が役に立ったっていう、う
ん、顔を近づけてきた博士の顔をガリンってやって、
いやまたいいのが、あん中の博士の一人がゲイリー・ビジーの息子っていうのが、
ゲイリー誰？
ゲイリー・ビジーってあの、あれです、リーサル・ウェポン1の悪役で、あれですよ、あのプレデター2でも、うん、あの研究者でプレデターに殺されるっていう、
そうなんだ、
いやシーンがあって、それの息子が同じ顔で出てきて、うん、また同じような感じになってるっていうのが、若返
ったみたいになって出てきた。
ゲイリー・ビジー変わらないなと思ったら、あ、息子だっていうので、
尾形直人みたいな感じかな。
スターシップトゥルーパーとかにも出たんですよ、あのゲイリー・ビジーの息子。
シリーズが長くなると二世タレントが活躍できるようになる。
いや、なんかそういう配慮があるっていうか、
うん、
このプレデター、ザ・プレデターの監督、シェーン・ブラックっていう人は、
うん、
あれなんですよ、シュワルツネッカーのプレデター1で、
うん、
あれですよ、あの、軍隊組んでたじゃないですか、
うん、
あの隊を組んで、あのプレデターを倒す、あの、
うん、
倒そうとするじゃないですか、あの隊員の一人なんです
よ、うん。あ、そうなんだ。監督、役者から監督になったんだ。
役者から監督、それと脚本家ですよね。脚本で有名なのは、あれです、リーサル・ウェポン、ラスト・ボーイ・スカウト、ラスト・アクション・ヒーロー、ロング・キス・グッドナイト
です。お、当時、最高価格で売買されて、映画がこけたせいで、会社が傾いたロング・キス・グッドナイト、レニー・ハーリン監督。
その後、レニー・ハーリンも、あの、シェーン・ブラックも干されて。だけれど俺このシェーン・ブラックが作るバディものっていうのがやっぱすごい好きで、
うん、
リーサル・ウェポンも大好きですし、ラスト・ボーイ・スカウトも年1ぐらいで見ますし、ロング・キス・グッドナイトなんてもうブルーレイ買って何回見たか分かんないぐらい、
俺も 4,5 回見てるよ、
大好きな映画なんで、この脚本の人に俺は惹かれてんだなっていうのが、
うん、
今回の作品見てもやっぱ分かりましたね。
面白かったね。
ただすごい残念なニュースが入ってきて。
何でしょう。
アメリカで大こけしてるんです。
あら、ザ・プレデター大こけしてんだ。
日本同時公開だったんですけれど、うん、あれです、プレ一作前のプレデターズより売り上げが 初公開の時に全然下回っちゃって、プレデターズは4000万ドルで作ったんですけれど、うん、今回倍の8000万ドルかけて作ってるんですけれど、
ロングケースグッドナイトと同じパターンの予算かけすぎて、
だけれど前作より売れてないっていう状況で、批評家も前作の方がまだひど、前作もおすすめしないけれどそれよりひどいっていう、
なんで面白かったじゃん、何が気に入らないんだ、
あれですよ、評論家も観客もあんまいい評価を立てて
なくて、俺はねシリーズ第2位だよ。
あ、
1位はシュワルツェネッガーのプレデター。
俺2も好きなんですよね。あ、ニューヨークで戦うっていう、
あ、そうだね、2も良かったね。あとね、エイリアン VS プレデター2もいいんだよね。
あ、田舎で戦ったんですよ、
うん、あれなんかねすごい人々が容赦なく死んでって、なんかちょっと文学的な匂いすらするんだよね。
あとキャストがあんまメジャーな人がいなかったっていうので、
今回も全然いない。
いや、今回はあれですよ、あの黒人で、あの主人公と仲良かったネブラスカっていう黒人いるじゃないですか、あの人あれですよ、ムーンライトで賞を取った人ですよ。
あ、そうなんだ。
ムーンライトで一番年上、
その割に大したことない役だったよ。
まあそうですね。あとオリビアマンっていうあの女の人がいるんですけれど、あれはあれです、あの X-Men っていう X-Men のアポカリプトで出てたサイロックっていうすごい人気キャラクターで演じてたりとか、あと子供いるじゃないですか、子供あれワンダーの子ですよ。
ワンダー、
君は太陽。
ああ、そうかそうか、あ、特殊メイクしてたんだ、
なんで結構キャストにも
置かれて、若い人の役ばっかだな。
まあうまいんでしょうね、それができるっていうので、
うんうんうん、
主人公の人もあのローガンってあったじゃないですか、うんうん、あれで あんま強くなかったですけれど、ちょっとした敵役みたいなので、予告編ではバンバン出てた人です。
まあでもあんまり客を呼べない人たちだよ。
まあもともとエイリアンとかってあんまりそれまで、
うんね、
あの誰が死ぬんだろうっていうのが分からなかったっていうので、
まあ、そこが SF 低予算 SF らしくていいなって思うんだけど、まあ、今回は高予算なんだね。
システムがどこにかかったのか分かんないですけど
ね。施設作っちゃったのかな。
あ、可能性あります
ね。あの研究室
とか、研究室とか。あとあれが評判良くなかったみたいです、プレデター犬。
あ、プレデター犬は、まあ、別にいてもいなくてもどっちでも良かった気がする。
そうですね。
そう、
まあなんでこんなに懐いてるのかよく分からないっていう、
ね、そこら辺はね、あの囚人たちがなんで味方なのか分かんないので、
まあ今気があったっていうことで、うん、いやでもあいつらがすごい良くて、中に一人トーマス・ジェーンいたの知ってます？
誰ですか？
あの下品なことばっかり言うおっさんいたじゃないですか、途中でチッとか言ってなんか驚かせたり、うんうん、あれトーマス・ジェーンって言って、うん、ミストの主人公の人ですよ。
ああ、そうなんだ。
ミストと、あと
あんな地味なおじさんの役をしてた人なんだ、
パニッシャーの、あのジョン・トラボルタが悪役だったパニッシャー の主人公やったりとか、ドリームキャッチャーってあったじゃないですか、うんうんうん、あれの主演の人ですよ。
ああ、子供だったんだその時。
いや、大人で、大人になってトラウマになってっていう。あとそれこそレニー・ハーリンのディープブルーで主人公をやってた人です、
うん、そうなんだ。
なんで
ディープブルーに主人公サミュエル・エル・ジャクソンじゃなかったっけ？
あれ途中で食われたじゃないですか。
あ、そうか。
でジャケットの女の人も最後に食われましたし、うん、生き残ったのはトーマス・ジェント、LLJ クール、LL クール J か、
うん、LL クール J 太郎って言いそうになった。
まあそういうのに出てたりとか、結構有名な人は出てるんですよ。
そっか。まあ、でもね、初日の2回目ぐらい、初日の1回目で見たのかな、 あ、土曜日に見たんだ。あ、金曜公開で。
そうですね、金曜日そうメグ見て、その後
朝見に行ったら結構お客さん入ってたよ。新潟のそういうさ SF アクションだなんで、まあ10人ぐらいいれば結構いいなってぐらいのもんなんだけど、20人ぐらいいたよ。
平行の日で俺ユナイテッドで見て、初回で見たんですけれど、みんなプーさん行くんだろうなと思ってたら意外と入ってましたね。
おだからプレデターってね、シリーズがこれだけあるだけあって結構人気なんだなって思ったら、なんかアメリカで大ボケとは。
そうなんですよ。
面白かったけどな。
面白かったですよ今回。
まあ、またちょっとお話に戻ると、プレデターが研究室にいたらもう鉄の輪っかでベッドにすごい固定されたけど、案の定あっけなくバンバンで外されちゃうんだよね。
最初はあの睡眠薬か麻酔銃で撃たれて寝てるんですけど、いびきかいてるんですよね。プレデターもいびきかくんだっていうのが。
睡眠時無呼吸症候群にならないのかな。
あんな顎だとなりそうですけど、なんか
機関が複雑な形してそう。
今回のプレデーターは消えることができないんで、結構素の姿であんな走ってるとか、なかなか新鮮なところが
あって、やっぱあの防具つけてないから消えられないんだわ。
そうです、あのボールもなかったですし、あの
主人公に取られた。
あんなに素手で殺してたりとか、あと銃奪って撃ったりとか、挙句の果てにちょっとしたなんか人間の仕草を知ってるから、あの軍のトラックの荷台を襲って、人殺した後に運転手が大丈夫かって言った時に、あの親指立てたやつを見つけてうーっていう、
ちぎった手首を運転手に突き出して大丈夫だぞ、グーって最後。
そんなギャグまでやるんだっていうのに なかなか驚くっていうか。とプレデターが意思疎通するっていうので、今回会話を本当取り入れてるのがすごくて。
そうだっけ、グゲゲゲゲゲゲゲ
ゲって言いますけれど、下に字幕入るじゃないですか。
あ、そうだね。
あれは初めてだな
と。字が、あの字幕が、プレデターの文字がカタカタって変わって日本語に変わる字幕だと。
プレデターの気持ちが分かるっていうのが出てくるプレデターは初めてだなっていう。
そうだね。
ちょっとそこは好きでしたね。まあでもなんつったらいいんだろう、本当に前回があの星にプレデターの星に出て被害に遭うっていう話じゃないですか。今回は田舎でそういうのに巻き込まれるっていうので、今回も武器は少ないって中で戦うっていうのは俺は好きですよね。
ああ、武器はでも普通にみんないっぱい銃持ってたよ。
ありましたけれど、戦車とかなんかでかいやつがそこまで出ないっていうか、前回も出なかったですけれど、前回はちょっと設定が飲み込めづらくて、俺は、そんなに軍がどうのこうのって言ってるのにみんなバカスカ撃つっていうので、
まあ正直プレデターズのことはすっかり忘れてしまった。今思い出そうとしても何一つ思い出せないよ。
俺も一昨日見たのプレデター2を見直してたんで、ロドリゲスとしてはちょっと痛かった。
いや、ロバート・ロドリゲスはねすごいなんかやっつけでパッパパッパ作っちゃうから、
一応制作なんですよね。
監督会社にとっては、ね、予算も守るし納期も守るし、だけど昔のなんかデスパレードとかの時みたいな、なんかグッとくる感じが全然ないんだよね。
それどころか今ジェームスキャノンと組んで、あれですからね、アリータっていうのが12月にあるから。
あ、そうなの。何それ。
ガンムって漫画あったじゃないですか。
あ、ガンムか。
あれの実写版です。
予告はもうずっと前からやってるね。
で ロドリゲスで失敗。
ジェームスキャメロンがすごいやりたがってたって
昔から言ってますね。なんかで ロドリゲスが それを任せ、あの制作して任せた監督もそれで失敗しちゃって、あんま今名前も見ないようになっちゃいましたし。
あ、そう。なんかレディープレイヤー1が面白かったからちょっと面白そうな気もするけど、ダメっぽいような気もするな。広角機動隊パターンになりそうな感じがするな。
そこまでもジェームズ・キャメロンちょっと頑張って、うん、あの制作で頑張ってほしいなって20年って言いたかったやつなんだっていう、ね、
そう、まあそんなプレデターが、まあ、あの荷物を子供が持ち歩いてハロウィンに帽子かぶってヘルメットかぶって出かけちゃうんだよね
自分なりのコスプレみたいな感じ
そしたらいじめっ子も来るしプレデターも来る
あのシーンですよね、トリックアトリートつって、うん、あのお菓子もらおうとしたら、うん、あのヤンキーのなんか酔っ払いのおっさんが、うん、なんかそのプレデターの面かぶった子供に石かなんか投げたら
これでも食らえつって
したらプレデターのお面が武器ついてて、うん、それに反応して家を大爆発
し惨殺してしまう
であんなに耳悪かったはずなのに、うん、なんかあれですよね、あのバカの中では結構あの子は頑張って、
あ、そうそう、耳が悪いっていうか、ああいうね、自閉症とか発達障害の人は大きい音に過敏で、それでパニック起こしちゃう。
でもあのバカの時に割と普通にお面取って、あの自分たちいじめ、自分をいじめた子供、あの子供たちに対してプレデターのお面で攻撃しようとしてたりする。
びっくりしすぎると平気なのかもしれないです
あと伏線で最初のシーンでいじめられっ子が、あの、あ、いじめっ子がそのチェストを倒すシーンで、そのチェストを全部覚えてて、ね、全部作り直せるっていうの
とか、パッと見たものを全部記憶しちゃう、
その設定とかも面白いなと思って、
そうだね、でも後に何も生かされてなかったよね。
あ、でもあのお面から出た情報で、
お面がなんか地図みたいなのを立体映像で示して、それで UFO の場所を見つけることができる。
そうですね。まあ、あの子が最初にあと起動させた勢力の街に来ちゃったっていうのもあるんですけど、
まあ、あの荷物があるせいだよ。
まあ、そうですね。
で、そんでね、プレデターにずっと親子で、お父さんとその囚人仲間と息子とその女博士とで、とにかく逃げ回るんだけど、息子が腕輪をしっぱなしだからずっと追いかけてくるんだよね、取れよって頭いいのかお前。
でも最終的に最後は女の博士が出てたじゃないですか、
うん、
どのシーンで撮ったのかはよく、うんうん、さらわれるシーンはではもうなかったんで、
しかもさ、お父さんがはめるときさ、なんかブチャッみたいにさ、なんか吸い付くようについてて、子供のちっちゃい腕ではまるのかな、大きすぎんじゃないかと思ったら、ジャストサイズになってさ縮小もするのかな、
かもしれないですね、うん、だって、まあ、オチになっちゃいますけれど、うん、最後プレデターキラーっていうスーツ着たときに全然、うんうん、あの腕輪からそのスーツ、その人に合わせたあの形のプレデターのスーツになるっていうことは縮小はするんじゃないですか。
そうだね、まあ、そんで追いかけてきたプレデターがなんともう一人のプレデターに殺されちゃうんで
実はそのプレデターはいいプレデターだと思って、いいプレデターの割に割と人殺してたよねっていう、
ねえ、
人を吊るすぐらいのこと、
うん、よくわかんない、まあ、そこはプレデターなりの感覚があるから、で大きなプレデターはなんかプレデター警察みたいなやつなの？
あのプレデターの目標っていうのが分かって、うん、プレデターはだんだん進化していくっていうのが分かって、
あいつは裏切り者だっつってて、
最終的にプレデターは進化してもう滅びゆく、あの地球に、うん、あの対応できるようにっていうので、最終的に地球を乗っ取るためにっていうので、でも最初に来たプレデターはそれを守ろうとしてたんですよね。
ねえ、そんなのは良くないっつって、
これは多分なんですけれど、うん、プレデター2とかで地球人と戦って認めた相手に対してはあのなんか武器をくれ、あの勝ち取った商品とかやってたじゃないですか。
そうそうそう
そ
う、
それの一環で何か来たのかなっていう、
あの優秀な人は連れて帰るっつってねで主人公が名前言われて俺かっつってすごい俺が欲しいんだろうさ持ってけみたいに言ったら仕方されるし
息子を取
るお前じゃなくて息子だって名字で呼んでたから分かんなかった
プレデターが英語理解するのもすごいなと思いましたけど、
うん、もうずっとね、自動翻訳機の Google のすごいやつみたいなのがあるんじゃない。
あとはなんかそれ人間のその骨髄から出る成分をやって人間に近づくっていうのもあったんで、ある程度その中に言語があったのかなっていう。
あ、そう、女博士が立体映像のなんか螺旋状の DNA を食べたら、何これすごいびっくりするんだよ、人間が入ってるじゃないって。
なんかそ横にいた博士とかはコヨーテと何々は進化して狼になっただろうみたいなこと言ったら、うん、博士がもう誰かプレデターとやったのみたいな話になって
どういうことなんでしょうね。
まあでも何でしたっけ、プレデター VS エイリアン VS プレデターで、うん、結構人間と仲良くもしてたんで、ありえなくはないかなっていう。
そうだね、まあ、描かれなかった歴史もあるでしょう。
描かれなかった歴史でいうと、あの、うん、プレデター2でラストダニー・クローバーがそのプレデターを倒したら、あの宇宙船にプレデターがいっぱいいて、うん、その死んだプレデターを運んでいく最中に、お前は勝者だみたいな感じで、あのそのプレデターがあの過去勝ち取った武器をプレゼントしたんですけれど、うん、それが西部時代の銃みたいなことがあって、プレデター3は過去に行くんだっていうのですごい期待してたんですよ。どうやってそんなあの現代でも苦労したのに、その西部時代の、うん、時代で倒したんだろうっていう、
早打ちで倒したのかな。
そういうのすごい楽しみにしてた。3なんか作られてくれてたって宇宙行っちゃって
そうだね、そのうち作られるかもしれない。
まあこけちゃったんで何とも。
そうだね、こけたのか、残念だな、面白かったのにな。とにかくね、アクションがすごく面白かった。あの宇宙船に主人公がバーンって飛び乗って、そしたらシールドがブワーって出るときに仲間がボサッと突っ立ってたら、シールドで足がバサッて切れて死んじゃうと
か。あれはなんか表現として新しいですよね、
うん、でそんでシールドがあるから大丈夫かなっつって UFO の下の面に入っていったらゴロゴロ転がることができるとかね。あれ、あ、電気が流れてたりしないのかなと。
あとネブラスカがそこで泣けるじゃないですか、
うん、
なんかお前は行けみたいなこと言ってそのままあの何でしたっけ、エンジンのところに突っ込んでいくところとか、うん、
バードアタックみたいになった。
うわすげえと思って、
ね、え
まさかプレデターでこんな感動的なところがあるかとか、
うん、そう、あんな関係の薄い相手になぜそこまでで
も、あいつもさっきも言いましたけれど、うん、この後軍に捕まってもやっぱり行くところはもう病院っていうのがあって、うんうん、そこでなんか暮らすよりはもうっていうのがあったんじゃないですかね。
軍人らしく精一杯敵と戦って死にたかったのかな。
自分の頭を打ち損ねたっていうので傷もあって、
そうだね、
絶望しててもう死ぬ気でもあったっていうのもちょっとあったみたいな、うん、
ここが俺の死に場所だって思ったの
か、場所を見つけたっていうか、うん、それと俺一番グッときたのが、うん、子供が自閉症なことを分かってて、
うん、
ちゃんと育たあの成長できなくてごめんねっていうのを父親に言ったら、父親が俺も俺自身ちゃんと成長はしてないっていう話して、
うん、
なんかグッときたんですよね。
まあね、そうだね、
いいなと思って、でなるべくこの子の前ではもうどんなプレあの状況でも殺さないようにしようとしてて、
うんうんうん、
最初に誘拐されるときに軍あの捕まってたんですけれど、うん、あ今あいつヘリコプター乗ってもう見えないなって言ったときに反撃をするとか、
うんうん、お父さんは人殺しなのって聞かれるんだよね。
だけれどどうしても透明の マシンであの麻酔銃持って足打てばいいのに目を打って殺すとか子供の前にして
そうだね、
でその後子供の前ではもう殺さないとか言ったら、うん、子供が今やったじゃんっていうので指さしていやもうやらないって言って、
うん、
行くとかすごいよくって。
そうだね、あとねなんかプレデターがね頭を打たれても片頭痛ぐらいの感じしかしてないところとかね、でも何発も打つと倒すことができるみたいな、その辺の強さの味加減が
いいですよね、
すごくいいよね、
ちゃんと武器でこうしろっていう、
通常兵器でやっつけられる、うん、人類が全く歯が立たないとかだとなんかね、
それ系はなくてよかったですよね。
そう、
あんなでかいプレデターでも倒せるんだっていうのもちゃんと良かったです
ね。え、
いや本当にバランス的にすごいまとまってた作品だとは思う、
そう、
いやすごいもったいないなって、
ね、アメリカで盛り返してほしいな。
で、あのオチのスーツが出てきて、主人公が一言、俺の新しいスーツだって言って、
そう
アイアンマンみたいになるのかお前っていう感じで、ね、
この続編は今回生き残った主人公がプレデタースーツを着てプレデターと戦うのかな。
次にそれが送られてくる、もう滅ぶっていうのが分かってて、あいつらの中でこの計画が立ってるからっていうのが分かってるから、あれを多分プレデターをプレゼントしてくれてるんだと思うんですけど、
どういうことでしょう。
多分きっかけ、まあ関係あるかどうか分かんないんですけれど、エイリアン VS プレデターの時にそのプレデターと人間が仲良くなって、それの一環でそれがプレゼントになったのかとか、そういうのとか、あと南極でプレデターをその狩る、あのプレデターの成人式みたいな儀式みたいなのが、プレデター、あのエイリアン VS プレデターの一作目だったんで、それになんか関係してたりもするのかなとか、地球が滅ぶとこの儀式ができなくなるっていうので、
まあ他にも宇宙を股にかけて似たような星いくらでもあるんじゃない、まあ、
それをなんか2、3とかで、やってこうと思ったのが今回の作品だったんじゃないかなっていうのが、
そうだね、
だからまあ作ってほしいなっていうのもちょっとありますけどね。
面白かった。今回のなんかセンスでもっと何個も見たいな。
そうですね。いや、シェーン・ブラック選んだ時に多分面白いんだろうなと思って、やっぱ面白かったなっていうのが感想なんですけれど、アメリカの人たちはなんかそれこそプレデターとかプレデター1、2から進化がないって言って、評価が低いっていうのは、
まあ、まあ地味っちゃ地味だよね。
まあ、
まあ、そこがいいんだけど。
そうですね。ただそうですね、俺ニューヨーク の、 あの真ん中で戦ってたっていうのを2がやっぱすごい好きだったんで、あれぐらいのざわざわ感っていうか、ギャングと警察の中にプレデターが入るってい う、
そうだ、ね、
あの展開とかもちょっと見たいんですけどね、でもいやすげえ、あのこの夏見た映画、アクション映画の中では結構上ですよ、
ね、そうだね、
よかった本当に、
じゃあそういうわけで皆さんさようなら。
失礼します。
注文した料理とあの映画、この映画味わうの